内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。本日はこの方に来ていただきました。自己紹介よろしくお願いします。
はい、2拠点生活をしながら、コンサルティングの仕事をしている林と申します。よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ一郎さん、僕らが出会ったきっかけっていうのは何でしたっけ？
私が今やってるコミュニティの、まあ、リーダーの山下っていう子がいてるんですけども、彼のつながりで竹下さんがいてて、で、その竹下さんが、この私が今、2拠点生活してる先に、海水浴場があるんですけれども、和具の浜海水浴場っていうんですけれどもね、こっちの方に、まあ、グランピングを、イベント、プレイベントでちょっとやるんで、来てもらえないかということで来ていただいたのが一番最初のきっかけだったと思うんですよね。
はい、そうですね。あの日は夜な夜な焚き火やってましたね。
そうですね。
ずっと俺砂浜行って日中ずっとなんか火の番を二人でやってたイメージがあります。
ああ、そうですね。やってましたね。
ね。で、いろんな話しながらっていうところでご縁いただいて、はい、今につながってるっていう感じでしたね。
は
い、
そうですね。
じゃあ、早速、今、一郎さんがやってるね、二拠点生活ってどんな感じで今、過ごされてます？
はい。私は今、東大阪と、三重県の紀北町っていうところの、島勝浦っていう地区があるんですけれども、そちらで、二拠点で生活っていうのをさせてもらってます。で、まあ、東大阪の方にいてる割合が、今のところは、まあ、6割から7割。で、こっちの紀北町の島勝浦に似てる割合っていうのがだいたい3割ぐらいかなっていう比率ではいてるんですけれども、まあちょっとずつ、島勝浦、紀北町に似てる割合っていうのが増えてきたなっていうのがここ数ヶ月っていうところですね。
二拠点生活をやり始めようと思ったきっかけって何やったんですか？
僕もともと、田舎の漁村、まあ、いわゆる漁師町ですよね。漁師町で、釣り宿っていうのをやりたかったんですよね。釣りの民宿。まあ、釣りが好きなんで。で、まあ、その憧れから、釣りのコミュニティっていうのを作ってたんですけれども、で、まあ、そこで先ほどちょっと話に出てきました山下くんと出会いまして、一緒にコミュニティやろうやっていう中で、彼がまあその紀北町の出身だったつながりもあって、今こうやってご縁をつないでいただいて、紀北町で2拠点生活しているっていうような状態ですね。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ、はい、僕らはこの紀北町で2拠点生活っていうのはいつも聞いてるんですけど、はい、ざっくり、紀北町で行っていた時の1日の、はい、タイムスケジュールみたいなんてどんな感じですか？
なるほど。大体、漁師のお手伝いするときと、それ以外のときにちょっとパターンが分かれるんですけれども、漁師のお手伝いするときは、朝は、3時半に起きます。
3時半。
はい。3時半に起きて、まあ、伊勢海老の漁の手伝いに行くんですけれども、4時頃に、漁港へ行って、船に乗って、網を引き上げて、5時頃に漁港に帰ってくると。で、網から魚やらエビやらを外して、網の手入れをして、7時ぐらいに一回家に帰りますと。で、朝ごはんを食べて、まあ自分の持ってる今私、経営コンサルタントの仕事もしてるんですけれども、その仕事を朝の9時ぐらいからオンラインでちょっと作業を始めて、まあお昼、ご飯食べた後に、まあそうですね、1時ぐらいからちょっと昼寝し持って、で、また次の日のために網をその日の夕方にまたかけに行って、で、それ帰ってきたら、まあ5時半か6時ぐらいから晩ご飯食べて、まあ早かったら8時か9時ぐらい寝てますね。
おお、めっちゃ健康的な生活ですね。
まあそんなサイクルですよね。まあ量がないときは、本当に、 大阪でいてる時とそんな変わんないですよ。朝7時か7時半ぐらいに起きて、9時ぐらいから作業しだして。で、お客さんとこ行くときはお客さんとこ行ったりとか、そんなこともありますけど、こっちは、あのね、お客さんいないんで、オンラインで、ミーティングしたりとか、あとは、あの、地元の方々のね、あの、ちょっとしたお困りごとのお手伝い、布団干してくれとか、なんか屋根がバタバタ言うからちょっと見てくれとか、そんなことを、まあ、ボランティアでやりながら、過ごしてるっていう形ですね。
そんな感じでね。結構、はい、朝、漁船に乗ってるのは知ってましたけど、夕方も乗んねんやっていうことね、改めて聞いて。
あ、
そうか。
揚げに行くのと網入れに行くのと2種類あるんでね、やっぱり2回行くんです。
そういうことですね。2回、ああ、そうか、2回船乗ってみやって言って。
はい。
あ、ね、僕らも、ブログもね、結構書かれてはるから、そんなん見ながらしてると、ああ、朝行ってんねんなぁと思っただけやったんで。
はい、行くんです。
夕方。
まあ、網入れるのは楽なんですけどね。揚げるのが一番大変ですね。
そうなんですね。それって、要は、この漁のお手伝いに行くっていうきっかけって何やったの？
ね、僕が今2拠点生活してる隣に、まあ、その知り合いのお母さんが住んでくれてはるんですけれども、まあ、その方が、まあ、その、この漁村の中で結構いろいろ顔も広いんで、その方のご紹介で、まあ、あの、漁師さん自体も結構もうね、ご高齢の方が多いんで、誰か一緒にいてくれる人がいればっていう中で、まあ、あの、お互い、僕もちょっと漁師はやってみたかったんで、ウィンウィンの関係で今はさせてもらってるっていう感じですね。
わかりました。
はい。
じゃあ、あと、じゃあ、この二拠点生活ね、これ今ね、やりたい方もおられるんですけど、二拠
はい。
点生活やる上で、注意しとくこととかっていうのはどうですか？
ああ、そうですね。僕が大事にしてることで言うと、やっぱり二拠点生活で失敗されてる方っていうお話も結構聞くんですけれども、大体楽な面だけをこう二拠点生活で得ようと思ってらっしゃる方が多いのかなと思うんですね。で、まあその結果、まあこの田舎の生活に溶け込めないっていう方が結構、それで挫折して帰って来られるって方が多いと思うんですけれども、僕は、いいことも悪いことも、一緒に経験していく、苦楽を共にしていくっていうことで、まあ、それぞれの人間関係とか信頼関係っていうのもどんどんどんどん構築されていくので、そういう中で、楽な面ばっかりじゃなくて、しんどい面。まあ、しんどいって言ったら変ですけれども、例えば、まあ、お隣さんの、ね、家の前を掃除したりであるとか、あとは、集落全体の寄り合いというか、ね、お墓の清掃であるとか、神社の清掃っていう活動が、まあ、だいたい2ヶ月に1回ぐらいあるんですけれども、そういうのには、まあ、積極的に顔を出すとか、っていうことをやってると、やっぱりだんだん、あ、どこどこの誰やなっていうふうに覚えてもらったら、やっぱり、声もかけてもらいやすくなるし、コミュニケーションも取りやすくなるし。っていう形で、やっぱりそういうめんどくさいって言ったらあれですけど、そういうことにもやっぱり積極的に参加していくことで、生活っていうのはうまく回っていくと僕は思います。
そんな生活して中で、どんな
はい。
こと、まあ、二拠点生活として得られたことってどんなことですか？
あ、そうですね。でもね、やっぱり一番、僕が得られたのは、どう言ったらいいんですかね。隣の家のおばあちゃんの布団干しを手伝ったことがあったんですよ。で、まあ僕ら、まあそれなりに体動く人間からすると、布団干すことなんて、まあ言ったら造作もないことだと思うんですけれども、やっぱりこの街はもう高齢の方が多いんで、そういう僕らが当たり前に思うことっていうのがなかなかこう苦になってできない。ですね。で、まあ、それをお手伝いしたときに、まあ、ありがとうって言ってもらえたら、こんなことでありがとうって言ってもらえるのかっていうのも思いましたし、あとはね、下世話な話ですけれども、食べ物いただいたんですよ。で、労働に対する対価って多分都会で言うとお金やと思うんですけれども、 こっちは言葉であるとか、ものであるとか、まあ、気持ちの表現する方法っていうのが、やっぱり都会と違うなっていうのは、大きく感じたところですね。
そうなんですね。
はい。
だから、あとはね、皆さん多分こういった二拠点生活やっていく中で、一ヶ月にかかるコストであったりだとか、収入の取り方とかっていうのはどんな感じですか？
ああ、そうですね。都会と、まあ、この田舎っていうので、まあ、両方の家を持ってるっていう形になると思うんですけれども、まあ、都会の方はとりあえず置いといて、田舎にかかる家って、まあ、光熱費はま、多少一応かかるのはかかるんですけれども、いわゆる家賃っていう部分で言うと、僕は一番最初いろんなご紹介とご縁もあって、お家賃は1ヶ月5000円で、
そうですね。
築年数不詳ではあるものの、5LDK1 戸建てを手に入れましてですね。
そうですね。一度行かさせてもらって、ここかみたいな、この広さかいうぐらいの広さでした。
そうですね。まあ、そういうところに住めるので、家にかかる費用っていうのはほとんど、まあまあ、数万円。まあ2万円までで多分済むんじゃないのかなというふうに思う。で、あと食べ物とかそういうものに関しても、先ほどちょっとお話ししたように、結構近所の人がね、珍しがって食べ物くれたりするんですよね。なんか食費もまあ、お米さえ準備しとけば、あとはまあまあなんかいろいろもらえたりとか、ご飯食べにおいでって言われたりするので、食費もそんなにかかんないですね。あとはその移動するお金っていうのは、まあこれはどうしても燃料費とか高速代とかかかっちゃうんで、そこだけはまあ行き来する回数を減らして長期滞在するっていう形にしたら、まあまあ削れるんじゃないのかなと思うんで、まあみんな結構ね、プラスアルファ何十万円っていうお金がいるって思ってらっしゃるかもしれないですけれども、多分プラス10万円ぐらいあったら全然二拠点生活できるんじゃないのかなとは思います。まあ収入に関しては僕もオンラインで仕事してることが多いんで、仕事に関してはね、まあ地元の仕事っていうのが、今現在僕は何もやってないんですけれども、従来からやってるコンサルの仕事をこっちでしながら、まあまたこっちでね、なんかコンサルの案件なんかがあったら、いろいろやっていきたいなと思ってるんですけれども。
まあ、お仕事自体はオンラインベースのお仕事っていう感じですかね。
そうですね。はい。
っていう感じですね。というと、こういう仕事に関してはそんな感じか。
はい。
で、まあ、今後なんですけど、島活で、例えばどんなことやっていきたいですか？
今活全体でね、今ちょっといろいろ、まあ仲間がたくさんいてるんで、その辺の全体で動いてるんですけれども、島活ってまあ漁師町なんで、漁師町全体を使った、漁民生活っていうのをちょっと体験して、
お
アクティビティを作ろうかっていう話を今してますね。はい。
漁民生活なんですね。
はい。
そっ
どんな
か。
漁民生活。
漁民生活。まずこれ朝早起きなあかんよね。まず確実ですよね。
まあまあ、そう。
で、あともう一個あったのは、夕方にも船乗らなあかんねやっていうことを初めて知る人たちもいっぱいいてると思うんですよ。
ああ、まあそうですよね。
まあ、漁師ってなってくると、朝、だから漁行って帰ってきて、なんていうの、市場におろして終わりみたいなイメージやったんですけど、根本的に覆されたんで、夕方も行くんや。
そうですね。
で、今、
結構。
そう、あの、何ですか、釣りの初心者さんであったりとか、漁の初心者さんが多分ほとんどやと思うんです
まあ、そう
よ。さら
です
に
ね。
言うと、この漁村で生活するっていうのが、ほぼやったことない人たちの、なんていうんでしょう、意識を変えとかへんかったら、えらいことだなと思って、正直思い
まあ、
まし
は
た。
い。結構ね、どう言ったらいいんですかね。こっちの生活としては、まあ、当たり前の生活なんですけれども、多分、都会から来はった人とかやったら、おそらく、えげつない生活やな、って、あると思うんですよね。
確かに。
はい。朝何時に起きてんねんとかっていうのもあると思うんですけれども、まあ、結構ね、でも、体験にはなると思うんですよね。
もちろ
まあ、一次産業のことを分かってもらうっていうのも大事な任務やなとも思いますし。 なんで、そういう、まあ、漁師の漁に行くかどうかまでは別にして、例えば朝、漁港で競りがあるのを見に来てもらうとか、水揚げの様子を見に来てもらって、で、まあ、自分たちで、まあ、知り合いの人が仕入れてくれた魚をさばいて、干物作りをしてみたりである。あとは、そうですね。郷土料理を作ってみたり。っていうような体験を一つのストーリーとして作って、今流行りのボツ没入型っていう体験に、ちょっと作り上げていこうかっていう話を今してるところですね。
今聞いた大人の夏休みみたいな感じです
いや、もうほんまそんな感じです。
ね。ね。
まあ、第二のふるさとになればいいなっていうふうには思ってます。
そんな感じですね。ね、僕も一度、今年入ってからやったっけ？
あ、
記
そうですね。
憶
牡
地
蠣食べ
ね。
に行きまし
カ
た
キ
ね。
食べに行って、で、半日いろんなとこ案内してもらったんですけど、ほんまに見るとこ多かった。
そうですね。まだ多分、まだまだ、もっと、ね、竹下さん見てほしいなって思う場所はいっぱいあったんですけど。
あとね、遊び方のツアーも考えてくれてるんですよね。
あ、そうです。
夏場やったらこういうとこでこんな遊びができるよ、みたいなツアーも、あの時話してあったんで、あれからその辺ってどんな感じですか？
今具体的に田舎遊びツアーっていうのをちょっと考えてて、その都民生活の中にこうどう盛り込んでいくかっていうのもありますし、まあ、竹下さんがおっしゃっていただいたように、純粋にその漁民生活じゃなくて観光資源を楽しんでもらうツアーっていうのと、ちょっと2本立てで考えようかなっていうふうには思ってます。
言えばもうあと何ヶ月かしたら海開きもまた回ってきますもんね。
そうなんですよ。もう7月からね、海水浴オープンですので。
そっか。ほんなら、そうですね。5年後、島活ってどんな風にしていきたいですか？
そうですね。やっぱりこのままいったらね、高齢の方が多いので、どんどんどんどん前から人が減っていくっていう状態になるんで、まあ僕みたいな2拠点生活してる方を増やしていきたいっていう部分と、まあ、あとは、街自体のね、活気っていうのを取り戻したいなっていう中で、まあ、5年後には今までやったお祭りが今なくなってるんで、そういうのも復活させて、まあ、この島勝浦出身の方がね、戻ってきていただけるような、そんな街にやっていくお手伝いっていうのができればなっていうふうに思ってます。
そうなんですね。そっか。じゃあ、このね、島勝浦でのこの活動をさらに進めていくには、どんなご縁があったらいいんですか？
そうですね。まあ、今、我々がターゲットという方はあれですけれども、田舎に興味があるとか、田舎暮らしをしてみたいであるとか、まあ、僕らの入り口としては、例えば、釣りが好きであるとか、まあ、アウトドア好きな方で、まあ、いろんなところに行ってみたいっていう方を、まあ幅広く間口としては、構えつつ、で、一回我々がやってるイベントに来ていただいて、まあ、ハマらせていくっていうか。なんで、どうなんですかね。虫ダメとか、もうエアコン完備とかでないと無理っていう人はちょっと無理ですけれども、多少そういうのに耐性のある方、キャンプとかしてる方とかちょうどいいかもしれないですね。なのでね。アウトドアのアクティビティしてみたい方は結構耐性はいいのかもしれない。
やっぱ砂浜でやったグランピングは、僕らも家族で行って、やっぱみんな覚えてますからね。
ああ、ほんまですか。ありがとうございます。
直近でやるイベントって何か予定決まってますか？
今のところちょっとイベントとしては決まってないんですけれども、一番先で言うと7月に海水浴場を開けるので、その海開きの前に多分和久野浜の海水浴場の清掃活動っていうのをさせてもらおうと思ってて、まあ、させてもらおうって言ったら変ですけれども、有志の方を募って一緒に和久野浜っていうのをオープンするために、 掃除していこうよっていうイベントをちょっとやろうと思ってるんで、去年やったんですけどね。ね、まあ、これは結構楽しくて、来ていただいたら絶対ファンになっていただけると思うんで、まあ、知名度を上げるためにもやっていきたいなというふうに思っています。
わかりました。そういったイベント情報とか、今後の今ね、二拠点生活されている活動とかっていうのは、どういった媒体で知ることができますか？
そうですね。今僕、ちょっとブログを書かせていただいてるんですけれども、ブログでも告知させていただきますし、各種 SNS。で、もしくは、今その株式会社、美山さんっていう会社があるんですけども、そこの会社さんが、まあ、和具の浜の海水浴場なり、運営をしてますので、そちらのホームページ、SNS っていうのを、またご確認いただけると、どんどんどんどんイベント情報をアップしていきますっていう形ですね。
ありがとうございます。その情報は、この、ポッドキャストに上げる際のサムネイルのところに、詳しい、SNS 等の URL は載せさせていただきますので、皆さんもそれを一度、興味を持って見ていただけたらな、と思いますので、よろし
よろ
くお
しく
願
お
いします。
願いします。
伊調さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。こちら。
ね、
そうだな。
このね、未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たち、この番組自体は皆さんの協力のおかげで成り立っていってます。ここの場所で喋ってみたいとか、逆に言うと、この人と喋ってほしいという方おられましたら、公式の LINE アカウントである、ひとつなぎの方にご連絡いただけると幸いです。ということで、僕もね、この、収録自体は、長い長期間でやっていきたいと思ってますので、皆さんのご協力があっての賜物だと思ってますので、よろしくお願いします。ということで、伊調さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
久しぶりに真面目な話をしたっていう感じします。
あ、そうですね。はい。
はい。
今度はまたお酒飲みながらお話ししましょう。
ですね。また、
はい。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。